今日の引用箇所をお読みいたします。ルカの22章7節から20節まで、新約の148ページ、22章の7節から。さて、杉越の子羊のほふられる種なしパンの日が来た。イエスはこう言ってペテロとヨハネを使わされた。私たちの杉越の食事ができるように準備をしに行きなさい。彼らはイエスに言った。どこに準備しましょうか。イエスは言われた。町に入ると水がめを運んでいる男に会うから、その人が入る家にまでついて行きなさい。そしてその家の主人に、弟子たちと一緒に杉越の食事をする客間はどこかと先生があなたに言っておられると言いなさい。すると主人は席が整っている2階の大広間を見せてくれます。そこで準備をしなさい。彼らが出かけてみると、イエスの言われた通りであった。それで彼らは杉越の食事の用意をした。さて、時間になってイエスは食卓に疲れ、人たちも一緒に席に着いた。イエスは言われた。私は苦しみを受ける前にあなた方と一緒にこの杉越の食事をすることをどんなに望んでいたことか。あなた方に言いますが、杉越が神の国において成就するまでは、私はもはや二度と杉越の食事をすることはありません。そしてイエスは杯を取り、感謝を捧げて後言われた。これを取って互いに分けて飲みなさい。あなた方に言いますが、今から神の国が来るときまでは、私はもはやブドウの実で作ったものを飲むことはありません。それからパンを取り、感謝を捧げてから裂いて弟子たちに与えて言われた。これはあなた方のために与える私の体です。私は覚えてこれを行いなさい。食事の後、杯も同じようにして言われた。この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約です。では、お願いします。
最初にはその内容に、貴様は地方姉妹、まあ、集会終わってからでもいいから藤本沢よ姉妹と連絡を取ってください。それから帰り道でリンデのお店で寄ろうと思えば、新しいものが出てくるんですね。新しい種類、昨日も7種類の新しく、今ドイツの、まあ、パン屋さんまだ見えてますからいいだと思います。もう一つはね、このリンデの本、まあ、新しく韓国で出たんですけど、まあ、もし欲しい人がおられれば、まあ、集会としてちょっと1000円払ったんですけど、半額で500円でいいですから、まあ、韓国人は喜ぶと思いますから、ということです。まあ、シゲだけは暑いと言ったけどね。ドイツ人は、ドイツにいるドイツ人は信じません。ドイツで寒くて寒くてしょうがない。中東と中国との間です。もう3週間雨降り続けてますし、畑の野菜全部も腐れ果てましたし、もう大変なんです。ですから、まあ、住むところによって違う。この間土日曜日、まあ、深夜だけも一緒だったけど、盛岡の喜び集いに行ったんですね。22、23度だったよ。夜窓閉めました、寒かったから。損しましたよ。行くつもりだったでしょう。ちゃんと申し込んだんですけど、見えなかったよ、鉄兄弟。まあ、救われることとはもちろん最も大切ですけど、考えられないほど簡単です。ある人は、まあ、確かに困っていったんですけど、3つのことを質問しました。本当に希望があるの？私だって愛されていることは考えられないけど本当？もう一つ、自分の過ちは許されうるなのでしょうか？まあ、救われることとはどうして簡単であるかと言いますと、イエス様は全てをなさったからです。救いの御業は成し遂げられた、万歳。これこそイエス様の十字架の上での勝利の 叫びでした。イエス様の遠くへ行けば救われることとは簡単です。行かなければ難しいだけじゃなくて不可能です。けども救いに預かることとは大切でありながら、成長することも大切です。イエス様をよりよく知ることも非常に大切です。けどそれもそんなに難しくない、同じように簡単です。まあ、今朝、遠くから電話があったんです。全然知らない人なんですけど、いやちょっとまだがっかりしたんです。何と言ったかね、15年間、ある教会行ったんです。御霊の教会、合わせて少なくとも900万献金しました。中部の位置献金しなくちゃいけないのはやっぱり聖書の奥手ですから、それから完全に家族揃っていったんです。結局もう疲れ果ててしまって、あっちこっちの教会行って、別の行った教会は幕屋だったんです。それももっとひどい、みんなね、火の上に歩かなくちゃいけない。信仰があれば大丈夫、なければおかしい。あの家族の息子はね、それによってノイローゼ気味になっちゃったんです。もちろん奥さんも、そういう教会行ったから意見を語るようになったし、合わせて8つの教会あちこち行ったんです。中央福音教会も行きましたし、もう今全然もう十分です。もう嫌です。福音教会行った時、あなたもう一回やっぱり洗礼を受けないとダメだよと。前にちゃんと洗礼を受けたのに、もう一回受けないとダメ。受けたんですけど、もちろん全く意味のないことです。結局ね、あなたはああしなければこうしなければダメと言われるのは宗教的であり聖書的ではない。本当にもう悲しいことです。成長のために人間は頑張らなくちゃいけない、努力しなくちゃいけないなのではない。成長もそんなに難しくない、イエス様とつながっていれば。イエス様とつながっていなければ1ミリも成長しません。何をやっても主は知らん顔します。全財産を捧げたとしても主は見向きもしない。私から離れたらあなた方は何にもすることができないとイエス様は言われました。成長のために最も大切なのは礼拝するなのではないでしょうか。イエス様はヨハネ伝4章22、23節に次のように言われました。死の礼拝者たちが礼と誠によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はこのような人々を礼拝者として求めておられるからです。神は礼ですから、神を礼拝する者は礼と誠によって礼拝しなければなりません。主は必死になって、礼拝する者を探し求めておられます。聖書の教えを信じ込む人々、別に探されていない、礼拝するものを探されています。もちろん どこ行っても礼拝という言葉はよく使われています。聖書から見ると3種類の集会があります。ある集会は主に救われていない人々のためのものです。よく福音集会と言われています。伝道会と言われています。結局大切なのは、聖書はああだよこうだよということじゃなくて、イエス様とはどういうお方であるか、イエス様を紹介することとは最も大切です。それからもうすでにイエス様を信じ救われた人々のためにやっぱり必要なのは学び、聖書の学び会なのではないでしょうか。もちろん聖書を開いて 理解しなくちゃいけない、わからなくちゃいけないと思えば、もうまず無理。いいよ、わからなくてもけど、私は今疲れてる。肉体的だけじゃない、精神的に疲れてる。喜びがない。この問題がどうすればいいかわからない。お語りになってください。こういう心構えで読むべきです。ね、私はわからなくちゃいけないじゃなくて、主よ語ってください。しもべは聞いております。そうすると必ず言葉によって生かされます。御心が知らされるようになります。まあこういうふうに、いわゆる福音集会は未信者のためであり、学びは信者のためです。礼拝は未信者のためでもないし、信者のためでもない。主のため。主は中心にならなければダメ。そして主は中心になれば、人間はのけものにされます。ですから礼拝の時の祈りとは、主よ、ああしてくれ、こうしてくれじゃない。あなたこそ栄光を送るべきです。あなたの裂かれた体のため、流された血のために感謝します。結局、主が中心となり礼拝されれば、人間も喜ぶようになります。まあ、礼拝とは、従って、まあ、ある兄弟の説教ではない。中心なのは、まあ、イエス様のなさった救いの御業について考えること。そのために、まあ、ちょっと助けになるのは、いわゆる、まあ、生産式と呼ばれ、まあ、パン先と呼ばれています。今読まれました箇所とは本当に、まあ、大切な箇所であります。ルカ伝22章の19節に実節もう一回を読み足します。それからパンを取り、感謝を捧げてから、裂いて弟子たちに与えて言われた。これはあなた方のために与える私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。食事の後、杯も同じようにして言われた。この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約ですと。まあ、イエス様は十字架にかかられる前夜、弟子たちと過ぎ越しの食事を共にされました。過ぎ越しの祭りはかつて、まあ、イスラエルの民がエジプトの国から救い出された日の大地区の記念するもので、まあ、ユダヤ人には一年中で最も大切な祭りでした。けど、その過ぎ越しは、実はイエス様による神の救いを知るもので、過ぎ越しの子羊こそイエス様の十字架の食材を示すものです。ヨハネ伝一章の29節に、バプテスマのヨハネとは、イエス様を初めて公に現れたとき、次のように叫び、イエス様を神の子羊として紹介したのです。一章の29節、その翌日、ヨハネは地母の方に、イエスが来られるのを見ていった。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。神の子羊、イエス様が十字架にかかられると、それを要求した過ぎ越しの必要は当然なくなります。十字架以降は、その御子の贖いの御業をずっと覚えるのです。最後の夜にイエス様はこの大切な事実を弟子たちに言われたのです。使徒行伝の日章の7節に、まあ、初代教会のことについてです。247ページになりますが、使徒行伝の日書の7節、週の初めの日に私たちは